これから鴨下牧師からメッセージを聞きますが、それに関係した聖書を読みます。詩編146編前編をお読みいたします。ハレルヤ、我が魂を主を褒めたたえよ。私は生きている限り主を褒めたたえる。命のある限り私の神に褒め歌を歌う。あなた方は君主を頼みとしてはならない。救いのない人間の子、霊が出ていくと人は自分の土に帰り、その日のうちに彼の計画は滅び失せる。幸いなことよ、ヤコブの神を助けとし、その神主に望みを置く人。主は天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた方。とこしえまでも真実を守り、虐げられている者のために裁きを行い、飢えている者にパンを与える方。主は囚われ人を解放される。主は目の見えない者たちの目を開け、主はかがんでいる者たちを起こされる。主は正しい者たちを愛し、主は気流者を守り、みなしごとやもめを支えられる。しかし悪しき者の道は主が曲げられる。主は常しえにすべ納められる。シオンよ、あなたの神は世々にすべ納められる。アレルヤ。このところから命ある限りと題して鴨下牧師のメッセージを聞きます。
今日からまたしばらくの間、詩編の御言葉を聞きたいと思っています。今日の詩編146編には人間の悲しみが詰まっています。聞いていますとそんなには感じないのですけれども、悲しい言葉がいくつも並んでいます。虐げられているもの、飢えているもの、囚われ人、目の見えないもの、かがんでいるもの、気流者、みなしご、やもめ、これらの言葉は皆悲しみを抱えている人たちのことを言っています。私たちが生きている世界にはそこかしこに悲しみの原因が転がっています。いつ誰がこの悲しみを拾ってしまうか分かりません。皆さんはこのような悲しみを経験するとき、それをどうしているでしょうか。私たちはストレス社会を生きていると言われています。体調を崩して病院に行きますと、ストレスですねと言われることがたびたびあります。どこにも持っていくことのできない苦しみや悲しみを抱えながら誰もが生きています。中には人に話を聞いてもらってその発散をしている人もあるでしょう。あるいは趣味をすること、そういうことで気を紛らわしているということもあると思います。本を読んだり映画を見たりゲームをしたり、おいしいものを食べたりお酒を飲んだり旅行に出かけたりする。人それぞれ自分に合った何らかの対処法を持っているのかもしれません。 それでなんとかなるのならまだいいのですけれども、自分の許容範囲を超えてしまうような出来事と遭遇するとき、私たちはそれをどこに持っていくことができるのでしょうか。例えば職場で上に立つ立場の人というのは実に様々な問題を抱えることになります。責任が重くなればなるほど抱える問題も大きくなっていきます。そして誰にも話すことができないことが増えていくのだと思います。今日の聖書箇所の3節にこういう言葉があります。あなた方は君主を頼みとしてはならない、救いのない人間の子を、そう書かれています。言いたいことはよくわかるわけですけれども、実際に君主というのはその国のリーダーです。会社で言えば一番上に立つ人、社長ということになるかもしれません。スポーツで言えば先頭を走っている人です。一番上にいる人でないと見えない景色というのがあります。先頭を走っている人でなければ見えないものがあります。下にいる人よりは、後ろの方にいる人よりは、上にいる人、前を進んでいる人の方がたくさん答えを持っているはずです。けれども詩編はそういう人の上に立っている人、人に先んじている人も人に過ぎないのだと言っているのです。それほど大きな差はないのだと言っているわけです。子供が成績表をもらってきます。二重丸、丸、三角、上級生になると A、B、C と成績がつけられます。中学校に行くと5、4、3、2、1と、なるわけです。成績をもらって一喜一憂します。私たちは子供の頃からそういう評価をされることに慣れてしまいます。そしてそのような評価を絶対視していきます。少しでも上に、少しでも先に、それが一番大事なことだと当たり前のように考えてしまうようになります。最近は個性が大事とか、その子らしさを受け入れようと言いますけれども、どこかでそういうセリフが白々しく響く世界に私たちは身を置いて生きているのです。だから評価されなければ悲しいし、自分の存在価値は人に評価されるところにあると考えてしまうので、この詩編に挙げられているような悲しみを経験するような人にはなりたくないという思いを心のどこかで持つようになります。ところが聖書は君主を頼みとしてはならないというのです。同じ死に支配されている人間だからだというのです。今日は昇天者記念礼拝です。すでにこの世で生を終え天に召された家族のことを覚えてここに集まっております。例年ですと大変大勢の方々が、ご家族の方々が集まってまいりますけれども、今年はコロナ禍ということもあって多くの方が集まることはできません。けれども今私たちは先に送った家族のことを覚えてこの礼拝に招かれています。そしてこの詩編の146編が私たちに与えられています。この詩編の146編というのは幸いを歌う詩編です。ここに挙げられている人たちは皆悲しみを抱えている人たちですが、この詩編は悲しみには支配されていません。それはなぜか、五節にこう記されています。 幸いなことよ、ヤコブの神を助けとし、その神主に望みを置く人。頼みとするのは人ではなく、ヤコブの神主であると言っています。ヤコブというのは、先週まで創世記の説教してきましたけれども、そこで語られていたあのヤコブです。兄を騙して報復を恐れて逃げて、そして逃げた先で二人の妻をめとり、12人の子供が与えられます。そして父祖アブラハムに約束された神の祝福の約束が、このヤコブに受け継がれていきます。あのヤコブと共にいて祝福を与えられた神、この主に望みを置く人は幸せに生きることができる、そのようにこの詩編は言っています。この主はどういうお方かというと、その後の6節と7節でこういうふうに言われています。天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた方、虐げられているもののために裁きを行い、飢えているものにパンを与える方。この主はこの天と地をすべて作られたお方で、虐げられているもの、飢えているものの味方であると言われています。聖書が語っている神は弱者を救済する神です。強い者の味方ではなくて、その反対です。物語の主人公になりそうにない者に主は目をかけられるのです。それは一体なぜでしょうか。この世の君主に上り詰めた人物の方が物語としては魅力的です。それはまさに人生の成功者です。けれども、それは本当の成功なのでしょうか。この世界で一番になることにどれほどの意味があるというのでしょうか。今私はオンラインでざっくり学ぶ聖書入門という講座の配信をしています。まあ、聖書をできるだけ簡単に解説してみようと、まあ、試みているわけです。その最初に天地創造の話をしました。神がこの天地をお作りになった時、この世界はとても素晴らしい世界でした。人間が喜んで生きることのできる世界を神は作ってくださいました。ところが人間はそこで一つだけ神からルールを与えられます。それは、園の中央にある善悪の知識の木の実を取って食べてはならないというルールです。これを食べると死ぬと言われました。神はこの世界に人間を置いて、このルールを与えることで、人に自分で考えて決断をする自由を与えられました。ところが、人はそのルールを守ることができず、その木の実を食べてしまいます。そして人はこの神の楽園から追い出されてしまいます。神の楽園、神が支配する国から追い出されたということは、死ぬ存在になったということです。私はよくそのことを落とし穴の絵を描いて説明します。神の支配する国に生きていたはずの人間が、そこから落とされてしまって、落とし穴の世界に追いやられてしまったわけです。この落とし穴の世界の中で、いくら努力をしてそこで一番になったとしても、皆同じ結末に行き着きます。それが死です。私たちはその死の世界に生かされているわけです。まあ、問題はこの死の世界に 自分一人だけ落とされているのなら不安になるわけですけれども、みんながそこにいるわけですから、まあ大丈夫かといつの間にか思うようになっていくわけです。そしてその中で一番になる生き方が尊いと考えていくようになってしまっているわけです。神はこの死に支配されてしまった弱い存在をそのままでいいとはお考えにはなりませんでした。どうにかしてこの落とし穴の世界、死の世界から引き上げたいと考えてくださいました。七節の最後にこう書かれています。主は囚われている人を解放される。主はこの弱い人を解放してくださるお方、死に支配されている世界の外におられるお方です。そのお方が私たちの中に入ってきてくださって、私たちをその死の穴、滅びの穴から引き上げ出してくださる。それが主イエスの十字架と復活です。落とし穴の世界に主自ら降りてきてくださって、私も救われたい、私も元の世界に行きたいとそう願う人を主は引き上げてくださる。この主に救われた者はもはや死の支配下ではなくて神の支配のもとに引き上げられる。これが聖書が語っている救いです。私を救うために来てくださったとその主イエスを信じた人は、天地創造の時に神が作られた神の楽園、神の支配のもとで生きるものとなる。この詩篇の最後十節にあるように、そこで主は常しえにすべを治められるお方なのです。ですから永遠にこの神の御国で私たちは喜んで生きるものとされるのです。だから私たちが悲しみの中にあるとき、自分にはどうすることもできないような状況に置かれているとき、この主に今自分がどれだけつらいのか、どれだけ苦しいのか、そしてここから救い出してほしいのだと訴えたらよいのです。私たちは主に訴えることが許されています。私たちの心の叫びを、私たちの嘆きを、私たちにはその訴える場所があり、その叫びを聞いてくださる方がある。そこに救いがあるのです。私たちは自分の弱さを、弱さに生きることを恥じることはないのです。人の先頭に立ったり人の上に立つことができないことを恥じる必要はないのです。なぜなら人は弱い存在だからです。いつもすぐ傍らに死があるところで私たちは生きているのです。どんなに背伸びをしてみたところで、それは神の御前には大した違いにはならないのです。それが落とし穴の世界で生きている、死の支配に生かされているということです。そして私たちがこの死に支配されていない、まさに天におられる父に私たちが祈り求めるとき、父は私たちに手を差し伸べて、私たちのすぐ傍らに近づいてきてくださって、私たちをそこから引き上げてくださるのです。主よ、私を救ってください。という祈りは、私は無力なものであるということを認める祈りです。主の救いを求めるということは、今自分は滅びの中に生きていることを知って、そこから神の支配に移されることを願う祈りです。 そして今日、私たちはこの昇天者記念の礼拝の中で、この主に救いを求めた家族が今神の身元にいて、とこしえに全てを治めておられる方のもとにいることを共に喜ぶ日なのです。そして皆さん一人一人もこの時、自分がどのような主に信頼しているのか、もう一度思い起こしていただきたいのです。この詩編の146編は一節と二節でこのように祈り始めています。ハレルヤ、我が魂よ、主を褒めたたえよ。私は生きている限り主を褒めたたえる。命のある限り私の神に褒め歌を歌おう。このお祈りを私たちは日ごとの祈りとすることができるのです。いつも下を向いているのではなくて、いつも何かに怯えているのではなくて、高らかに褒め歌を歌うことができるのです。私たちが心から喜ぶことができるのは、私たちに救いを与えてくださった主がおられるからです。この主を私たちはいつまでも褒めたたえたいのです。この主は天と地と海、それらの中のすべてのものを作られた方と、この詩編の詩人は歌っています。今日の昇天者記念礼拝にマレーネ先生がおりません。長い日本で宣教師として働いてくださったわけですが、働きを終えてドイツに帰られました。今マレーネ先生が住んでおられるのはドイツのライン川にあるバッハラッハという町です。世界遺産の町ですから、とても美しい綺麗な町です。マレーネ先生がドイツに帰られた時に、教会の LINE のグループに一枚の写真を送ってくださいました。見た方も多いと思います。その写真に写っていたのは麦畑の写真です。散歩中ですと書いてありました。ここの場所に行ったことのある人はその景色をとても驚くんです。とても不思議な場所で、このライン川というのは切り立ったこの崖の斜面の下に川が流れています。で、この斜面は向こう側もこちら側も同じようにブドウがずっと植えられております。そしてその斜面の上のところが、そこから反対側、後ろ側はもうずっとまっすぐ真っ平らな景色が続いています。地平線が見えるような景色です。送ってくださった写真にもそれが写っておりました。その間ずっと麦畑が続いているんです。目の前には美しい斜面にライン川が流れていて、その後ろは地平線が見えるまで麦畑が続いている。そういう景色を眺めながらお祈りをする。あなたはこの天地を創造された主です。そうやって祈ると、自分の部屋でいつも祈っている景色とはまるっきり違う、その景色を見ているので、同じ言葉のはずが、その言葉が全然違う意味になってきます。自分が知っている世界と、自分が見たこともないようなはるかに素晴らしい景色を知るのとでは、同じ言葉であっても意味が変わってくるのです。人が到達できる高みはたかが知れていますけれども、神の高みは私たちが思い描くよりもはるかに高いのです。 教会は歴史の中で様々な仕方で礼拝をしてきました。その礼拝の中で生まれた一つの言葉があります。スルスムコルダという祈りの言葉です。礼拝の聖餐式の時にスルスムコルダという祈りを捧げました。心をあげよという祈りです。礼拝の初めに司式者がスルスムコルダというと、皆さんの方が私たちの心は主と共にあるとみんなで答えるんです。そういうふうに礼拝をしてきました。心が沈んだままで神様の前で礼拝をするのではなくて、心を高く上げなさいと司式者が招く。そうすると私たちの心は主と共にあると祈ったんです。そう祈ることで自分の目の前の現実しか見えなくなっているところからその心が高く引き上げられたのです。主に救われるというのは滅びの穴の中にいつまでもとどまってはいないのです。私たちの主はよみがえりの主です。私たちの家族がかつては悲しみや嘆きを経験しながらその生涯を過ごしたのかもしれませんけれども、今その家族は主の身元に引き上げられています。そしてそれは死者だけに与えられたのではなくて、主イエスを信じる者すべてに主は与えてくださいました。落ち込んでいるのを何とか頑張って上向きにしようというのではないのです。私たちを引き上げてくださる主によって私たちの心が引き上げられるのです。そしてその主をいつまでも高らかに褒めたたえることができるようになるのです。この昇天者記念の日、私たちは共によみがえりの主を覚えながら心を高く引き上げられてよみがえりの主を心から褒めたたえたいのです。お祈りをいたします。天地を作られた主よ、あなたは天におられるお方です。私たちは地に生かされています。滅びの穴の中に置かれているようなそんな思いを持つことがあります。誰にも話せないような悩みを抱えていることがあります。主よ、けれどもあなたはそのようなものの心を高く引き上げることがおできになるお方です。私たちの心は主と共にある。今日もそのように祈ることができることを心から感謝します。あなたの身元に招かれた家族が今確かにあなたの身元にあるように、私たちの心も高く引き上げてください。そしてこのよみがえりの信仰を私たちに与えてください。あなたの視点で物事を見ることのできる眼差しを私たちに与えてください。あなたがお作りになった美しいこの世界をあなたの眼差しで見ることができるように、どうか私たちの心を引き上げてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。